こんにちは。今日はですね、あなたが共有してくれたバドミントン のオンライン教室のレポートですかね。常識を疑え、あなたのバドミントン本当にそれで大丈夫。これをちょっと深く見ていきたいなと。
はい、お願いします。
かなりこう挑発的なタイトルですけども、今日の目的としてはこのレポートからあなたの練習とか考え方を変えるかもしれない、驚きの発見とか具体的なヒントを引き出すことです。
タイトルが示す通り、バドミントンで当たり前って思われてることに、疑問を投げかけてる内容みたいですね。
そうなんですよ。
上達のためにはやっぱりこういう固定観念を見直す視点って時に必要になりますよね。基本とされてることのなぜを一緒に掘り下げていきましょうか。
はい。でまず面白かったのが、骨格で支えるという考え方。シャトルって軽いですから、つい手先でね、ちょこっと操作しがちですけど。レポートだと特に試合の後半のミス、これは結構これが原因じゃないかと。手首を手の甲側に曲げる採掘、これが鍵なんだそうです。
なるほど。これって単なる技術論というよりは、その安定性の根源をどこに置くかっていう、発想の転換みたいなものを示唆してますよね。
発想の転換ですか？
疲れてくるとやっぱり細かい筋肉の制御って難しくなりますけど、もっと大きな骨格でしっかりポジションを作れれば、インパクトの衝撃にもブレにくくなると。
ああ、なるほど。
バックハンドの話も出てましたね。肋骨あたりで支えるっていう具体的なイメージも、その考えを補強してる感じがします。
そうそう、ありましたね。あと、左手でラケット面を支えるイメージなんていうのも、普通は、あんまりやらないような。
でも、そういう一見えって思うようなアイディアも、既存の枠にとらわれずに解決策を探る、いいヒントになるんじゃないでしょうかね。
一番えってこう衝撃を受けたのが、ロビングは止まって打つな、動きながら打てという部分で。
あそこ
普通安定させるんだったら止まるべきだって思いますよね。これ本当に動きながらの方が安定するんですかね。
いや、確かに直感とはちょっと逆かもしれないですよね。
ですよね。
でもレポートが指摘してるのは、その物理的な利点なんですよ。体の移動エネルギー、これを利用すれば腕だけの力に頼らなくても良くなる。
ふむふむ。
だからスイング自体はむしろこう楽になると。結果として多少タイミングがずれても無理な加速をしてない分、ショットのばらつきが抑えられるんじゃないかと。
へえ、なるほど。力まないから逆に安定すると、そういう理屈ですか？
ええ、それに手先だけでタイミングを合わせるのって結構難しいじゃないですか。
難しいですね。はい。
体全体の動きの中でリズムを取る方が実は精度が高い可能性もあるという指摘もされてます。あとは止まることの戦術的なデメリット、相手にコース読まれちゃうとか、打ちたいところに誘導されちゃうとか。
ああ、なるほど。動き続けることで相手を惑わす効果も期待できると。
そういうことですね。
テクニックの話から少し変わるんですけど、気をつけようだけじゃダメなんだという指摘、これもなんか耳が痛いというか。
ああ、ありましたね。精神論だけじゃなかなか行動は変わらないという。
へえ。
例えばネットさえに浮かせないように気をつけようってこう漠然と思うんじゃなくて。
はい、思いがちです。
そうじゃなくて、ネット前の球にはもっと低い姿勢で入ってラケット面をこうかぶせてクロスネットを狙うみたいに、具体的な行動計画に落とし込む必要があると。
まさに何をどうするがはっきりしていないと、結局何も変わらないっていうのはバドミントンに限らずですよね。
おっしゃる通りです。これはもう学習とかスキルアップ全般に共通するかなり本質的な指摘だと思いますよ。具体的な行動目標があって、初めて練習の質問上がって改善につながると。
いや、本当にそうですね。で、レポートの後半には試合結果の報告もあったんですけど、そこで出てきたコーチの言葉がまた印象的で、
はいはい、
負けて悔しいと思ったことがないとか、今は自力をつける時期だとか、あと結構ストレートに、負け犬たちが集まるような試合で勝ち方を学んでもしょうがないとか。
ああ、なかなかこう強い言葉ですよね。でもこのコーチの言葉っていうのは、その短期的な勝ち負けに一喜一憂するんじゃなくて、もっと長い目で見た成長プロセス、そっちに焦点を当てる姿勢を示してるんでしょうね。
長い目ですか？
打席に立ち続ける、つまり挑戦し続けることの重要性というか。レポートの中に確率の話も出てきましたよね。
ありましたね。成功率 10% でも30回試せば 95% 成功するみたいな。
そうそう、 あれも結局試行錯誤の中でしか本当の意味での上達っていうのは得られないんだよっていう考え方をまあ裏付けてるわけですよね。
なるほどな。今回のレポートこうして振り返ってみると、骨格意識への転換、それから動きながら打つっていう新しい可能性、あとは精神論じゃなくて具体的な行動計画、そして目先の勝敗にとらわれない挑戦する心、
ええ、
こういった要素があなたのバドミントンをこう次のレベルに引き上げる鍵にもしかしたらなるんじゃないかなと。
そうですね。ただ漫然と練習するんじゃなくて、自分のプレーをまあ客観的あるいは批判的に分析して、より賢く効果的に上達するためのその思考法というか、そのヒントがたくさん詰まっていたと言えるんじゃないでしょうか。
はい。最後にですね、一つ皆さんに問いを投げかけて終わりたいと思うんです。レポートにあったコーチの言葉、負け犬たちが集まるような試合で勝ち方を学んでもしょうがない。
ええ、これってまあ言葉通り受け取ると、レベルの低い相手に勝つことに満足してちゃ本当の意味での成長はないよっていうふうにも取れますよね。
そうですね。厳しいですが、
もしかしたらですよ、目先の小さな勝ちにこうこだわりすぎるあまり、もっと大きな舞台で通用するような本質的な強さ、それを身につける機会を実は逃してしまっているなんてことはないでしょうか。
深い問いですね。
あなたにとっての本当の勝利って一体何なのか、一度ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。